天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年1月8日タックポッドキャスト第10回目の始まりです。
この番組は IT 情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えいたします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
いや、お正月ですね。お正月、
はい、
お正月です。 お正月真っ只中、この収録は2日新年の2日の日に収録をしています。
はい、
はい、世の中お正月真っ只中でですね、
うん、
今日あのうちの家の近所のあの黒門市場って大阪にあるんですけど、
ほうほうほう、
なんで時々はアメ横みたいな感じですか。
はいはい、
あのそこなんかも全然シャッターダー閉まってて、
おお、そういうもんなんですかね。
そういうもん、やっぱりあのそういう大阪の台所みたいなところなんで お正月は空いてないっていう感じでしたね。
うーん、
名古屋の方はいかがですか。
おお、なんか、
はい、
市場はまあまあ多分閉まってると思うんですけど、うん、でも大須とかああいうお寺さんのそばの商店街とかっていうのはもうなんか年中無休みたいな感じでこうほとんどお店が開いてるので、うん、まあ多分賑やかだと思うんですけど、
難波の方はね、今日は直しもあの難波心斎橋の方行ってきたんですけど、もうすごい人でしたやっぱり。
ですよね。
だからそこからこうパッとそのなんですか、その商店街というか市場に入ってきて全然人おらんのでよ、
うん、
こんなに違うんだと、まあこれがお正月なんでしょうね、
うん、今年はほらもうアップルストアもね、うん、あの初売りはあるけど福袋は
そうですよね、
ありましたね、
うん、今日のワンボタンのこの山村さんがその、はい、あらいつもの年やったら、
はい、
あの行列の取材されてるんですけど、
はいはいはいはい、
私はないからって一人で8時の開店の時間に行って、うん、
はい、
あのやってましたね、ツイキャス。
ああ、なるほど。
私に大道さん来えへんかなって言ってはるから、私はもう、うんうん、あのなんですかね、もっと早い時間にランニングするってい
う。ランニングね、はいはいはい、
毎年はだからあそこであのランニングしてると、うん、皆さんに会うっていうのが楽しかったんです、ね、あ、
なるほどね。新年のご挨拶がまとめてできる
まとめてできる、
はい、
知ってる人ばっかりなんで、
はいはいはいはい、
ところでですね、
はい、
ちょっとだけ話は変わって申し訳ないんですが、あのいつもコメントいただくブラッフォードさんからですね、
はいはいはい、
クイワーさんの Mac のキーボードの色、
はいはいはい、
が
うん、
これなんでこんな色なんですかというようなご質問があったんですけど、ちょっと福田さんのお口からその辺説明してもらっていいですか。
はい、これは実は国産のキーボードのそのカバーではなくて、
はい、
韓国の会社が作ってる B-Fine っていうところが作ってるものを日本の、まあ、名古屋にある代理店、あの正規代理店が輸入して日本で販売してるものなんです。
はい、うん、それこれじゃああれですか、 Mac 用として売ってるっていうこと。
そうなんです、ですね、これね、はい、タイプが1種類しかなくて、15インチとかをはじめとする MacBook Pro と、
うん、
あとは、MacBook Air 13インチ、
はい、
これが同じ確かデザインっていうか規格でそのままでいけるので、
はい、
こちらの方はそのまあ選ばずというかその機種であれば使えるっていうタイプの、キーボードカバーなんです。
ほうほうほう、
色もすごくいっぱいいろんな色があって、
はい、
ただないのは、赤だけなんですよ。
うん、私の好きだ。
そうなんです、初号あの2号機の色だけないんです。だから2号機の色だけ出してほしいなっていうのを、これ実はですね第3回配信の11月、はい20日分の、
はい、
BSS の方には、はい、このことについて、情報を、
そうですね、
は
い、ちらっと映ってるのを見てですね、
うん、はい、ちょっとリンク貼らせてもらったんですけど、でこれね私のは US キーボードで次買い替えた時また買いたいなと思って最近調べたら、はい、なんと日本で、
はい、
オンラインストアとかで販売してるのには、はい、日本語キーボードのカバーしかないんですよ。そうなんですよ。でもこれ代理店が名古屋にあって場所も知っていて、
はいは
い、事務所にもお邪魔したことがあるんです、
うんうん、
というのは実は2012年だったかなの AUGM の時に来ていただいて、
はいはい、え、来られてたんですか。
そうなんです、で販売されてたんですよ。
私、もしかしてですよ、 はい、会場後ろ向いて、
はい、
左側、
左
ですよね、思い出してきました、
思い出してきました、
はい、
はい、
うん、左側でしたよね、
はい、そうです、
そういうブースあったなと思って
ました。で、はい、あのプレゼンは別の商品のプレゼンをされて、でこう一緒に持ってきた商品の中でこれをあの販売されてたんですけど、その時は日本語キーボードと、US キーボードと両方持ってらっしゃったんですけど、はいはい、今はホームページでは、ホームページがもうそのオンラインストアでは、はい、Amazon と楽天で販売されてるんですけど、はい、両方ともどんなに見ても日本語キーボードしかの対応しかないんですよ。
ラインナップとしてはということですね、まあ、通販ラインナップとしては、
通販としてはですね、ただ私はその US キーボードも持っているので、ないっていうことはないと思うので、まあ、お店もどこに、お店というか事務所もどこにあるのか知ってるので、まあ、連絡してまた購入し、あの買いに行こうと思えば行けなくもないなと思ってるんですけど、今ちょっとそれが残念だなと、
あと押しかけていって、はい、これ出さんかいこらって言う、
いやいや、そんな、そんなこと、
あ、そういうわけじゃないですか、
ええ、そんなわけないです。
これに関してちょっと売っていただきたいと存じますので、
はい、そうですね、
早速答えをよろしくお願いいたしますっていうこと、うん、
それも怖いですけどね、なんか早速 ご対応のあたりがちょっと怖いはい、っていうことなんです、
はい、
そんな風です。で、あのキートップのこれ、はい、まあ、あのちょっと写真では分かりにくいかもしれないんですけど、はい、キートップの上だけ色がついてまして、
はい、
それ以外のところは側面もすべて透明なんですよ。
あーはーはーはー、
ということは、はい、暗くなったらキーボードが光るじゃないですか、
はいはいはい、
それは邪魔しないんです。
なるほど。
これ全部真っ黒になってて、キーボードのその光るのを邪魔するっていう商品もありますし、うんうんうん、全く全部が透明っていう商品もありますよね。
全部透明のやつありますね、
あれはね、ちょっと硬いんです。私もそれまではそれ使ってたんですけど、ちょっと硬いんですね。
お、うん、あれですか、じゃあキーのこのストロークに違和感が出るっていうことですね。
はい、はい、そうなんです。
うん、
なんですけど、これは本当にあのフィットして、
はい、
ただ色が塗装が塗ってるので、私がよく使うキー ASEO とか U とか K とか N とかですね、その辺とかリターンとかはちょっとやっぱりどうしても塗装が剥げてきちゃう。
なるほど、経年劣化でですね、
うん、そうです、そうです。
これあれですか、あのキーボードに書いてあるアルファベットの文字あるじゃないですか、
はい、
これとそのキーボードにもカバーにもそのアルファベット変えたりじゃないですか、
はい、
それがぴったりと一致するようになってるんですか。
違います。
あ、やっぱり違うんですか。
はい、二回りか三回りぐらい大きいです。
大きいんですね、
はい、
あ、やっぱりその方が見やすいですもんね、
うん、あのもうほぼ見ることはないんですけど、その方がなんかデザインとしてなんかすごいポップな感じで、うん、であのフォントもなんかそのなんていうのかな、ボールドっていうかそんな感じじゃなくても本当に普通のあのレギュラーサイズのあの文字の大きさで、
うんうんうん、
ゴシック系だと思うんですけど、もう最初から最後まで同じ感じの太さの、はい、で、あの、はい、おしゃれだなと思います。
なんですか、なんていう会社でしたっ
け。B-Fine ですね。 BEF までが、あ、F INE なんですけど、
はい、
I だけが小文字、他は全部大文字、うん、で、あのまた情報はあの、BSS の方で同じ情報で、
はい、お願いします。
はい、ご紹介しますのでご安心ください。
やっぱりキーボードカバーってあった方がいいですよね、
うん、この話が出てこの003回目、11月20日の時にも出た情報というのは、うん、結局あのワインを飲ませちゃったっていう話から発生したので
それ私じゃないですか、はい、私
そうです、
ね、結構 ねコンピューターってワイン飲みますよ。
え、うちの飲みませんよ
飲むんですよ。
ああ、それ大藤さんのだから飲むっていうことですよね
そうですね。グビグビ飲んでましたよ、グビグビ。
あ、そうなんですね。浴びるほど？
浴びるほど。
ああ。
浴びてましたね。
浴びてましたね、きっとね。
ただし、はい、もうそれで飲みすぎてグロッキーになったらもう二度と復帰しない。
飲みすぎてっていうよりもちょっと飲んでもダメだと思いますけど。
飲ませすぎてっていうのが正しいのかもしれない。
あ、そうですね、そうですね、はい。
そうですか。ネガティブな話で申し訳ありません。
とんでもない、
はい、でもまあキーボードカバー栗原さんのやつですね、はい、初号機から
はい、はい、今は初号機からを使ってます。
初号機からですよ。初号機は今注目してもらいたいのはエヴァンゲリオンの新幹線、はい、
新幹線ですね。
新幹線と同じ色ですからね。
はい、
で、この B ファインの、
はい、
B ファインでよかったですね。
伸ばさないで B ファインみたいです、
ね、B ファイン失礼しました、はい、B ファインのやつには赤がないんですよ。
はい、そうなんです。
キーボードカバー赤がないということは私の好きな色がないということじゃないですか。
黒があるじゃないですか。
黒ですか。私心黒くないんで黒好きじゃないです。
あ、そうなんですねはい、失礼しました。
というわけでですね、クヨハさんの Mac のキーボードの色があのラベンダーカラーだったというのは、はい、今のような秘密があったということです。はい、はい、プラウトさん、これでよろしいですかね。またご質問あればいつでも何でも聞いてください、はい、私がもう福岡さんのこの生態を丸裸にしていきますんでね、安心してください。オープニングトークちょっと長かったんですけど、一応テーマトークもやりますね。
はい
すいません、いつも無計画でテーマトークなんですけどね、はい、お正月の過ごし方ということでお話ししていきたいんですけど、うんうん、よろしいですかね。
はい、はいはい、どうぞ。
今年のお正月はですね、
はい、
私は実はなんと、はい、ワンボタンの声の年越し生配信に出演しました。
おめでとうございます。
イエーイ、はい、
影から応援してました。
ありがとうございました、はい、楽しかったですよ。
あ、そうですか。それは何よりです。
スペシャルゲストにあの、はい、マックお宝鑑定団の、
はい、
名古屋の、
はい、
ダンボさん、
はい、
でまあもちろんレギュラーメンバーの、うん、山村さん、松尾さん、大井先生、うん、でから、バックスペース FM の松尾光也さん、うん、
はい、
アップルクリップの佐藤豊子さん、
はい、
このメンバーでやったんですよ。
はい、
すごくないですか。
7名、
7名ですね。
7名、はい、
すごくないですか。これポッドキャストの有名な人ばっかりじゃないですか。
大東、うん、さんおとなしめでしたね。
はい、その方がいいだろうと思って。
ああ、そうですか。
いつもの調子でいくと、
はい、
この番組の調子でいくとですね、
はい、
ワンボタンの声の、うん、あの雰囲気とは全く馴染まないと思うんで、うん、声質ですね。やっぱりでもこのスカイプで喋ってるとやっぱりですかね、声の帯域が狭まるんでですね、
うん、
その人の特徴っていうのはやっぱりなくなりますよね。
ああ、うん、まあ、これって本当にその人の声ではなくって、うん、何でしたっけ、デジタルって似たようなものに全部置き換えてるっていうじゃないですか。
あれ？
電話、デジタルの電話って。
その話します？
あ、やめましょうか。
長くなりますけどいいですか？
ね、長くなるからやめましょう。
あ、そうですか。コードモジュレーションとか。ちょっと好きなんですけど、やめましょうかね。
やめた方がいいと思いますけど、なのでちょっとみんな同じ、
ここ切らないね。パルスコードモジュレーションの話聞きたいとかっていう話あったら、私長く話す会設けますんでね。
はい。ね、とかそんな、
はい、
それでちょっとみんな似たような感じになっちゃったのかなとか、ちょっとまあね、ちょっと内容は置いといて、はい、そういうのも思ったんですけど、はい、
ちゃんと
ありました。
クヨハさんの、
はい、
エルメスの。
でそれね、聞いてないん。
アップルウォッチぜひプレゼントしてください。ワンボタン。
あ、そうなんですか。え、誰かかってなんかリコールされた方はいらっしゃらなかったんですか。
全くないですね。
そうですか、残念ですね。まあいいやそれ聞かなかったことにしていただいて、いやそれに、ね、そこのところちょうど私いなくて、あとなんだっけ、初めはブラウザーで Mac で聞いてたんですけど、ちょっと1回つながらなくなって、あとを足してっていうタイムロスもあったので、ちょっと2回ぐらい、あの時間帯としてはちょっと聞けない時間帯があったんですよ。
でもですね、そこの配信の部分ですね、すで、
はい、
に今日のワンボタンの声のレギュラーの配信の中に入ってるんですけど、
あ、そうなんですか。
あ、それ なんですか。ええ
、なんかいけないこと言いました。
いや別にいけないことではないと思いますけど、
あ、はい、
はい、そっか、クヨハさん他のポッドキャスト聞かないですもん。
いや、あの、通報いただいたりするとですね、あの、たまに遅れて聞くこともあるんですけど、はい。はい、
あ、そういうことですか。
はい。あの、定期的にちょっとっていうのが、ちょっと習慣の中。
まとめ聞き。
ま、そうですね、まとめ聞きを。はい、
まとめ聞きが悪いとは全然言いませんので、はい。
はい、
ちょっとなんか今日は俺、攻めてるの。よし。勝てるんちゃうかな、今日は。
さあ、次行ってみますか。
はい、
あ、それで、その、ポッドキャストの話がまだちょっと途中じゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。で、はい、年越し配信させてもらってですね、
はい、
のびのびとやらせてもらいました。
それは良かったですね。
はい。
はい、
佐藤豊子さんのアップルクリップですね。うん、で、あとはもう今、超人気、どこに行ってもみんな聞いたか聞いたかって言われるバックスペース FM さんですね、うん、松尾小屋さんの、
うん。
というところに、肩を並べて、タッグ、ポッドキャスト出て行って、東西、うん、ポッドキャスト対決ですよ。
ほう、
まあサブタイトルはですね、
ほう、
一応あのチューブやってアピールしておきましたんで、うちは。
ん、なんで。
だってメインパーソナリティは名古屋にいますから、
はあ、ん？
あれ？
あ、そうなんですか。え、それ私のこと？
そうですよ。
はい。まあ、それ、まあ、継続なんですねっていうか、まあ、そうですよね。
ダンポさんもチューブだよ、チューブって言ってましたよ。
本当に？
あれ？あ、そうか、あ、そうか、聞いてないですね。すいません、すいません。
だから、いちいちそこ絡みますね。
だって、ここしか攻めるポイントないんですよ。
そうでしたか。あ、そんなことをおっしゃってたんですか。知りませんでした、全然。うん、まあ、知らな、まあ、聞いてなかったんで知らないのは当然なんですけど。はい。
おっと、自分の口で言う。よし。
いや、じゃなくてですね、その場面の、生放送を聞いていなかったのでっていうこと
と、
はい、聞きそびれた。
でもちゃんと聞いてたのは存じ上げてます。ツイッターでいろいろとツッコミいただいたんでですね。
そうそう。
これはまあ、うちのポッドキャストのモットーであるですね。脱線、他力本願、食いふわ押し。
はい。
この3つ、どれを取っても IT じゃないですか。
ちょっと待ってください。あ、そうなんですか。え
違います。感覚間違ってますわし。
はい、ちょっとねずれてると思います
そうですか、このずれを大事に、
はい、あ、なるほど、
2016年の配信続けていきたいんですけど、
そうですね、はい、はい、頑張って、はい、
いきましょう、
一気に、はい、
あ、ちょっと待って、これで終わったらダメなんですよあともう一個ですねちょっとクヨハさんに私ちょっと質問があるんですけど、
そうですか、なんか締めようとしちゃったんですけど、
いやいやいやいや、ニガさんですよ、ニガさん
なんですか
私、はい、一応アップルユーザーグループのまあ、
はい、
代表的なことやらせてもらってます、はい、天王寺アップルっていうですね、はいはい、でまあアップル製品に関しては見た感じぐらいまではだいたいわかるんですよ、
ああはいはいはいはい、うん、
私ね、
はい、
名古屋のある方のフェイスブックのページ見とったんですよ、
うんうんうんうん、
クイファーさんっていう人なんですけどね、
ほうほうほう、
その人がフィルム貼りましたみたいな書いてあったんですね、
う
ん、
あ、マイクリーンルームでね、
パッドでね、はい、パッドに、うん、そこに出てきてる写真で見るパッドがですね、
うん、
私アップル製品で見たことないパッドやったんですよ、
ん、そうですか、
はい、
白いパッドですよね
白いパッド、
白いパッドって白いタブレットですよね、
そうですそうですそうです、はい、あ、そうか、うん、タブレットって今言いましたやん
言いましたやんって、一応でも名前はパッドですよ、
あ、そうなんですか、
うん、
はい、アップル製品なんですか、
A はつきますね
A がつく？
A がつく。
もし台湾の会社ですそれ。
そうそう
そう。それは、はい。ASUS。
そうです、ASUS。
ASUS。
はい。
ASUS 好きですね、クヨハさん。
うちね、Apple 製品か ASUS しかないですね。
うちいつものやつ言うていいですか？いいですかね、一応確認取っておきますね。はい。この番組はですね。
はい。
大阪の天王寺を拠点に活動するアップユーザーグループがお送りするポッドキャストなんですよ、
は
い、一応そのメインパーソナリティやってもらってるんですから、
はい、
ちょっとそのなんて言うんですかね、情報を出すにあたってもですよ、
はい、
ちょっと気遣ってもらっていいですか、もうちょっとでいいですよ、
いやでもね、あれは私のものではなく、私依頼を受けて、私自分の、まあ、15インチ17インチのその、はい、なんて言うんですか、液晶のパネルですとか、はいはいはい、全部気泡ほこりゴミなしで綺麗に全部貼るんですよ、うん、で今までも一応もう事故なしでずっと今継続中で、うんうん、なのでみんなもう自分で貼らずに、
はい、
とにかくとりあえず買って新品の開封していないものだったらやってあげるって言ってるので、
ご家族がみんな持ってくるわけですか、
そうそうそうなんです、そうなんです、まあ、クリーンルームって言うと聞こえがいいですけど、うちのクリーンルームってお風呂場ですから、
ね、ですよね、普通みんなお風呂でやりますもんね
お風呂場でマイクロソリューションさんが以前出してらっしゃったゴミ取りのペタペタで綺麗にペタペタして、
ペタして、
でそれで綺麗に貼ってですね、位置合わせして、すっごく細かいんで位置合わせして、でカリテープ貼ってでやったんですよ、
素晴らしい、
私のじゃないんですよ、
素晴らしい、
ありがとうございます、
言い訳は私のじゃないっていうことですか、じゃあ、
そうですそうです、私のじゃないです、私のものではないです、
わかりました、なんか逆に責められる、はいするようになってきましたね。
今年こそは何かを買おうと思っているんですけど。
もしかしてそれはあれですか。プレゼント企画のクヨワさんにエルメスモデルのアップルウォッチをプレゼントしようっていうのをこれ催促してます？
そうですね。
認めた。認めた。これも。
いや、 でもあんまりまだ今のモデルは惹かれるモデルではないので、まあおそらく5月ぐらい、まあ4月にね、発表があって、うわーみたいな感じの高揚感の中で、
欲しいと。まあ、ええー、ねえー、ねえですか、こんなんもう、こんなん、リスナーの皆さん、ダマグラ貸して2本ぐらい、同じもん2本ぐらい凍ってもらって。でそれ売り飛ばして新しいの買うたらええやないですか。
なんでそんななんか3番目が、はい、なんかそのなんか何ですか、金に汚いになってるんですけど。
あ、ちょっと違う違う、いや今の金に汚いじゃないですよ。うちのモットーのね、この2016年のモットーであります、はい、1つ目が脱線、
はい、
2つ目がタリフォンガ、3つ目が食い放し、食い放しですやん、これ金に汚いです。
そうなんですか。なんか是正していただきたい部分になんか引っかかって転職してる感じがしたんですけど。
わかりました。それでは気をつけます、すいません。
いや、どんな、はい、
というわけでエースのパッドにフィルムを貼ったということですね。
そうです、貼らせていただきました、正月早々。はい、あの寒いお風呂場で、はい。以上でございます。
すごいですよね、そんなことができる女性も少ないですよ、う
ん、そうですか、みんな貼ってるんじゃないですか。あ、でもなんか、でも
いや、うん、わし実は昨日京都ですよ、
はい、
大阪の心斎橋にあるスマートドクターさんっていうところに、はい
は
い、
修理の、
そうですそうです、 iPhone の修理とか、はい、あと、はい、まあスマートフォンとかの修理されてるところに行ったんですけど、うん、やっぱりフィルム貼ってくれっていう需要はあるって言ってましたね。
おお、
うん、でさらにやっぱ iPad Pro にも貼るっていう、まだ依頼はないらしいですけど、
はいはいはい、
っていう話になって、やっぱり大きいと貼るの大変なんで、
そうですよね、私もさすがに、
貼る練習というか、その商品がもう取り扱うわけですから、取り扱ってちゃんと貼れるかっていう実験されてたんですけど、やっぱりこれはかなり大変ですねって言って、
あれでガラスのって出てますよね。
ガラスの貼って貼ります
。ガラスのは怖い、
うん、
だってやってる最中に しならないからパリって割れちゃうこともあるわけですよね。
そうです、それで、iPad Pro で貼った後に 3D タッチ聞けへんやんっていう話になって、
はいはい、あ、そうなんですか。
違うんですよ、 3D タッチないんですよ iPad Pro。 みんなでこけるっていうですね、 3D タッチもともとないっていう。
あ、なるほど。
プロにはやっぱりお金を払わなあかんと私は思ってますんで。
でも大道さん、はい、ノンフィルム派だっておっしゃってましたよね。そういえば思い出しましたけど、
はい、ノンフィルム派です、私は。
そうですね、じゃあ送られてくることはないですね。
そうですね、
安心しました。
はい、私 Mac にも一切そんなん貼ってないし。
あ、そうですか、
はい、iPhone にももちろん
変わらず貼ってますよ。
私ステッカーいっぱい貼ってありますよ Mac に。
あ、それはまた別ですよね。
はい、ベタベタ貼ってます。いろんな電脳寺アップルクラブはもちろんですね、
はい、は
い、いろんなのが貼ってありますんで、はい、まあ、また今度お会いする機会のある人は見に来てください、
は
い、
そうですね、はい、
というわけでお正月の過ごし方は、私は、ね、年越し配信に、クヨホさんはエースのパッドにフィルムを貼ってたということですね、
はい、タッグ新年会の席に AUGM 大阪代表の林英太さんが来られていましたので、次回の AUGM 大阪についてお話をお伺いしました。ではそのインタビューの模様をどうぞ。
はい、今日はタッグの2016年の新年会で30名の方に集まって楽しくやっております。たまたまこちらにはですね、 AUGM 大阪代表の林さんが来ていただいて、 AUGM 大阪の次のアピールをしていただこうと思いますので、林さん、こんばんは。
こんばんは、おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
次の AUGM 大阪はいつですか。
2月の13日土曜日に、場所は梅田にあります上昇学園で、はい、やりますので、皆さん、はい、これ聞いてる人、必ず参加してください、
はい、お願いします。お願いします。今のところ参加してもらえるベンダーさんとかもそろそろ決まってるところあるんですかね。
どこも確定はしてないですけど、はいはいはい、半分ぐらい内定してる状態です。
内定してる状態
ってこと、はい、あ、分かりました。
じゃあ内容は、まあ、ぼちぼち固まってまだ発表できない段階ですが、はい、ま、2月の13日の土曜日に
土曜日、
大阪にあります梅田にと、福島の間ぐらいの上昇学園のサテライトでやるということです。
あ、そうですね、はい、は
い、というわけで AGM 大阪代表の林さんでした。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
AUGM 大阪は来月2月13日土曜日、西梅田の毎日インテシオビルにある上昇学園 大阪センターにて開催されます。皆さんの参加をお待ちしています。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。2015年12月31日去年の話ですいません、16時14分にリツイートした記事です。アップルSIMは便利なのか、ロンドンで試した結果はなかなか快適、アスキー JP の記事です。私からのコメントは、現地でわざわざ SIM を購入しなくて済むのが便利という話です。
はい、
これはアップルSIMって、名古屋で僕屋さんあれ栄行った時に、
なかったんですよ。
なかったですよね、今日はアップルの心斎橋で聞いてみたらありました、
ありましたか。あ、そうですか。
買ってはないですよ。
残念です。
結局これは新しい iPad、iPad Air 2以降でしたっけ、
はい、
ちょっと正確には私も覚えてないんですが、はい、iPad でないとダメだし、新しい iPad でないと使えないということで、はい、我々は買ってないんですけど、お互いにですね、何が便利なんだっていろいろあると思うんですけど、結局海外にいた時ですね、基本的には、その現地での SIM を買う必要なくですよ、Apple からの SIM を入れておけば、その現地の携帯電話のキャリアが対応してれば、もうささっと手続きネット上でやるだけで、もう開通できるっていうことだと思うんですけど、どうですか、そういうことでいいんですか。
そうですね、結局、ここにも書いてあるんですけど、遅い時間に着いたりとか、LCC とか特にそうですね、微妙な時間に着いたりした時に窓口が開いてないとか、今は日本では、セントレアにはまだないんですけど、確か成田とあと関空には自動販売機があるんですよ。
SIM の自販機ですね。
そうです、そうです。
日本に来た人に、
そうです。
SIM を提供する自販機ですね。はいはいはい。
っていうのがあって、24時間、誰とも喋らなくても、お好みのものが購入できるっていう風なものはあるんですが、それもしたくないとか、あとはですね、それができても、あと、アクセスポイントネームの設定が自分でできない人とか、いたりするじゃないですか。はいはいはい、これ、ユーザー名とかのパスワードとか認証タイプとかね、こういうの全部入れていって初めて使えるっていう風になるんですけど、それができないとか、あとは開通の手続きでここに電話してこういうものを入力してとかって言ってコールバックがあってこのパスワードを入れたとか、それはメーカーによって各ちょっとずつは違いがあるんですけど、でそういうのをやっぱ私もそうですけど含めて詳しい人っていうのは自分で検証したものを自分のブログに書いてこう全部その積み重ねをして、それを次にリソースとして検索してどなたかが利用されるっていうのが一般的だと思うんですけど、これはどこに行ってもとりあえず日本で買っといて、どこのSIMにでもなりうるっていうので、何枚かまとめて持っておいてっていうことができるのと、あとは、APN、アクセスポイントネームっていうのを、もうプリセットされているので、あえて自分で入力しなくていいっていうところとか、
ね。そうなんですか。
っていうところの手間がありますね。その代わりちょっと割高なんですよね。
APN が入ってるっていうのはいいですよね。要は、本来であればですよ、プロファイルみたいなのを落としてきて対応しないとダメだっていうことですよね。
とか、自分で手で入力したりとかね、そういうのの用意のない会社だと手で入れたりとかっていうのをしなきゃいけないとか、結局はうまくいかなかった時のために私もそういうのは全部調べてバックアップで全部書いておいて、
自動でもできるように
ってことですね。そうです。っていうことはしたりするんですけど、
この Apple SIM っていうのはどこの会社の SIM と決まってるわけじゃなくて、リンゴマークが書いてある SIM があって、でいろんな国いろんな地域に行った時に、その地域である特定のキャリアだけはこのSIMを入れることによって使えるようになるっていうものだということですよね。
そうですね、そうです。で一回そこでしてしまう、固定してしまうと次に別のところに行った時に別のSIMっていうふうにはできないようです。一回その情報を書いてしまうと、例えばイギリスで EE っていうところですよね、っていうところのにしてしまうと、例えばアメリカで使おうと思ってもダメとか、フランスでもこのサービス始まってるんですけど、フランスで使おうと思っても別の会社のものになるので、もう一枚新たなまっさらなそのアップルSIMっていうのを用意して、もう一度その設定しな、設定というか新しいものにそういうデータを書き込むっていう作業がなりますね。はい。
ってことは、そのSIMに、最初のどこのキャリアのSIMにするかは選べてないだけであって、一回どこの会社のSIMにするかって決めてしまうと、もうそこの会社のSIMとしてなるよっていう、
そうなんですよ。
これでこの記事にも書いてあったんですけど、これすごいなと思ったのは、 データプランを契約するわけですよ、キャリアで、
はい、
その際のデータ通信料は無料らしいんですよね。最初にそのキャリアのところにアクセスして、今からこういう契約にしますっていうのを、うんうん、Wi-Fi とかでやるっていうのが普通だった、普通だったらそうするのかなと思ってたら、その Wi-Fi がないことも考えてですよ、
うん、
はい、3G、4G の電波をその契約するところは Apple SIM だけで無料で使えるようになってるっていう、うんうん、
それはね、はい、どうしてかっていうと、はい、今までこういうものの開通の作業ってだいたい iPhone とか電話できる端末だったんですよ、
うんうんうん、
そうするとここに電話をかけて開通の作業っていうのができたんだけど、うんうん、iPad って電話できないじゃないですか。
あ、できないですね。
なのでこういうサービスになったんじゃないかなって思うんですけど。
なるほどなるほどなるほど。
そうなんですよ。
リンゴのマークが入ってる SIM だっていうことなんで、ちょっとコレクションとして、
あ、ね、そうですね、
安いお値段なんで、うん、買ってみたいなと思いますね。
はい
はい。次のニュースです。2015年12月31日の16時26分にリツイートした記事です、
はい、
充実の配信体制で国内外のコンテンツを提供、 Hulu、Cネットジャパンからの記事です。私のコメントは年末年始に最適というコメントをさせていただきました。はい、小林さん、この Hulu という動画配信サービス使ってますか？
いいえ。
はい、元気に伝えていただいてありがとうございます。この Hulu っていうのはですね、動画の配信サービスで映画だとか、はい、あとはテレビドラマだとかですね、オリジナルコンテンツなんか見れるんですけど、月、だいたい1000円ちょっとですね、税抜きで933円で、まあ、見放題っていう形です、はい、これもだからあれでしょ、モバイルデータ通信なんかだったらパケシする可能性はありますよね。
完全そうですよね。Hulu って、はい、iOS だとアプリケーションか何かで見るんですか？
そうです、アプリです。 iOS アプリもあります。
で、PC の場合はブラウザ
で見る、ね、ブラウザから見ますね。
なるほど。
で、うん、Apple TV にもアプリケーションがあるんですよ。
お、あ、そうでしたね。なんか対応するしないっていう話を。
そうですね、第4世代にちょっと対応しなかったんで話題になりましたね、
はい、
これ便利ですよ本当に。
うん、そうなんですか。
私 Hulu も使ってるんですけど、
はいはい、
私の大好きなルパン三世のアニメ、
うん、
はい、あれがあるんです、
うん、
コンテンツとして、
はい、
で例えばルパン三世を見てるじゃないですか、はい、
うん、
まあ、どうしましょうかね、Apple TV で見てるとしますよね、
はい、
Apple TV で見てて途中でお風呂入る時間になるわけですよ、
うん、
時間ってお風呂入ろうかと思うわけですよね、
はい、うんうんうん、
でお風呂入るとき Apple TV で再生を止めるじゃないですか、
うん、
止めて今度は iPad で、うん、まあ、持ってお風呂に入るんですけど、うんうん、そこで Hulu のアプリ立ち上げて同じ ID で入ってますと、うん、視聴中っていうところから選べるんですよ、
うん、
その今視聴してるのが。でそれをポチッと押すと今度は再開するかと、再生を、
うんうん、続きから始まるってことですか。
だから見てたところから始まるんですよ、
うんうん、
でお風呂で見るじゃないですか、うん、またお風呂で見てで止めるでしょ、また出るときに、
はい、
iOS 止めて今度は Mac に座って、
うん、
Mac の前でまた Hulu のサイト見に行って、うん、また視聴中のところのところからコンテンツ選んでやるとまた再生が効くんです、
うんうんうん、
そういう感じで同じ ID であればですね、その再生したとこ再生したとこで見れるんで、
うん、
これは便利ですね、
うん、
まあ、これはその確かそういう使い方をしろっていう意味ではないと思うんですが、例えば映画とか途中で見とって、
うん、
途中までのところをその再生を再開という意味だとは思うんですけれども、
うん、
そういうのができるんで私は非常に便利やと思いますね、
うん、いいですよね。何本なんかもうずっとこれでお正月とかで歩いてったりとかすると見れないですよね。あ、でも移動中にパケシ覚悟で端末で見る感じですかね。でもなんかこれあれなんですね、この記事読んでいくと、
はい、
なんか今までは独立した感じのもうなんかこうなんか完結したものみたいな感じだったけど、そうではなくって、なんか今なんかこうリアルタイムっていうかオンタイムで、まあ、地上波とかでやってるものの続きはこっちで見てねみたいな感じのことが始まったんですね。
そうですね。これですね、去年一昨年にあの日テレがこのフールの、
うん、
あの会社こうたんですね。日テレの傘下になって、
うん、
日テレさんが積極的にこのなんですか、運営に関わるようになったみたい で、
うん、
で今久保さんが言われたように日テレのドラマとかあるじゃないですか、
うんうん、
あれを第1話まずはテレビでやって、
うん、
で 後のやつをフールでやるとかですね、あとはもう日テレの番組で地上波で放送したやつをすぐに今度はフールで見れるようにしたりとかっていうのをしてですね、でそうする連携することによって、あのまあコンテンツの価値を上げるっていうことをやられてますね。
なんかもう民放対 NHK みたいな感じになったけど、あでもこれ NHK もウールで見れるんですね。
NHK も一部は見れますね。昔はプロジェクト X が何話か見れたんですけど、今どうか知りません、運営団体が変わっちゃったからですね、以前はプロジェクト X を見れましたね。でも NHK は NHK で、
あのオンデマンドっていうの持ってますからね。
そうそう、オンデマンドテレビがあって、NHK オンデマンドか、ただそれがあるんで、多分その何年かの契約が切れていけば、NHK は自分のところにシフトさせていくんだとは思うんですけど、まあそんなのよくある話じゃないですか。お正月なんかにこういう昔ですよ、レンタルビデオ屋さんとかレンタル DVD 屋さんが、お正月前だったらすごいみんな借りに行ったじゃないですか、
そうですね、ちょっと出遅れるともうなんか残ってないみたいな感じでしたよね。
そうそうそうそうそう、それがこのまあ家にいながらにしてですね、その自分の好きなもんを選べるっていうことなんで、Hulu は素晴らしいと思いますね。これさ、他にもいろいろサービスありますけど、ネットフリックスだとか、あとはアマゾンがやってるプライムビデオだとかですよ、
はい、
あとはドコモの DTV ですか、
はい、
とかありますけど、なんかやってますか？
何にもやってないです。
ああそう、
本当に何にもサービス利用してないです。
このお正月ですね、 Hulu 楽しんだ方いらっしゃると思います、はい、映画とかたくさんあって、私あの Hulu を宣伝してるっていう意味じゃなくて、あのプライムビデオもアマゾンの素晴らしいですし、
はい、
のレンタル DVD で家から借りに行くというようなことがもうしなくていい時代になりましたん で、
そ, うです、ね、
それはの非常に家で映画を楽しむ楽しいコンテンツを提供していくサービス、これもっともっとみんなに便利になるように料金が下がったりとかですね、
そうですね、
あとはもう豊富なコンテンツというようなところのサービスが充実するように願っています。
はい、
はい、次のニュースです。
はい、
2015年12月31日17時16分の記事です。マジ？ソフトウェアのバグで犯罪者の刑期短縮者法が多数発生、ギズモードジャパンの記事です。私からのコメントはそういう時代なんですねという話です。福田さん、この記事見ました？
ちょっとさっきちらっと、はい、見ました。
どんな話かというと、要は刑務所で、まあ、暮らしている方、まあ、懲役
くらなんか暮らしてる方っていうとなんか、まあいいですけど、はい、なんかちょっと違う印象を受けました今、はい、
うちの方刑務所暮らしっていうんですけど、
あそうなんですね、ちょっと新鮮でした、私の中にはない単語で、はい、
刑務所暮らしとかって言うんですけど、
あちょっと、まあ、聞き流してください、はい、
無所暮らししてる方ですね、はい、大体こうのなんていうんですか、例えば裁判で判決が懲役5年とかになるじゃないですか、
はい、
まあ、反省しっかりしてたら、あの要は反省しとるやないか、じゃあ君は本当は5年、ね、更生するのにかかったけれども、もうちょっと短く出してやろうかっていう風になって、アメリカでもまあ同じような、まあ、そんな感じで刑期が短縮されるんですけど、その管理をですよ、多分昔はですね、例えばおし食い放題受刑者、
はい、
一生懸命作業もやっとったやないかと、リーダーシップを発揮してよろしいと、社会人としてのね、まあ、これ懲役っていうのはそういうことでしょ、社会人としてちゃんと生きていくかっていう話ですから、社会人として素晴らしい。
ちょっといいですか、なんかやたら大東さん詳しいですよね。
え、そうですか。
なんか
いや、私このサイトでちょっと勉強させてもらった。
あ、そうなんですね、はい、すいません、はい、あじゃあ次行ってください、はい、はい、
無所暮らしの話ですね、
はい、
あすいません、昔はだからテレとかでやっとったと思うんですよ、スクイファー受刑者ええやないかと、じゃあプラス、ね、2点とかって、例えば10点貯まれば10日間刑期を短縮しますとかっていう風にやってたみたいなんですけど、今はそれを要はソフトウェアでやってるってことです、ね、そのソフトウェアがどうやらバグがあったみたいでですね、アメリカでですね3200人を超える受刑者が予定より早く刑期を終えて釈放されて、いう話なんですね。面白いでしょこれ。でってこの記事にもですね、事態を重く見た州知事の指示により早期のバグ修正と内部捜査が実施されることになりました。で2016年の1月今月ですね、にはもう完全にバグが修正されますということですんで、これもしかしたらテロじゃないかっていう説もあるんですよね。
お、
はい、 もしかしたらそのソフトウェアに対して外部からハッキングしてやったんじゃないかということも書かれてますんでですね、どうでしょうか。
いやもうなんか怖い時代ですね。まあでもありおりますよね、でもこういうことってね。
そうですよね、こういうやっぱりあのソフトウェアで管理するようになったら、この前の配信でもお話したように、JR 東日本の、山手線のあったじゃないですか、
A235 でしたっけ、
E235 系でですね、ソフトウェアのバグでそのホームドアのところにちゃんと止まれなかった電車が続出したんで運行をやめたっていう話と一緒で、こういうことは遅れうると思うんですよね。こんなんですよ、ソフトウェアのバグってかっこいいこと書いてありますけど、単にあのエクセルなんかで言ったら関数が間違ってたりすることと同じレベルの話だと思います
。まあそうですね、はい、
本当ならなんですか、例えば構成の度合い表を見えたら、2点プラスしてあるところが間違って書いてあって、あるところにビットされたら20点プラスされるようになったとかっていう、そういうレベルの話じゃないかなと思って私は見てるんです。こうやってやっぱりそういうのありますよね。福岡さんも経験ないです、あのエクセルでやったらなんかおかしいなと思ったら関数がちょっと間違ってたとか。
気がつかないかも私。
私は変人なんでですよ、あの関数電卓ってご存知です？
はいはいはい、持ってます。あれで私も、はい、
一回検算するっていうのを大体やるんで、
まずエクセル使わないでもほぼエクセルでやることのほぼほぼファイルメーカーで作っちゃうんで、
さすが。
なので、
はい、
式の見直しとかはあっちの方が楽ちんなんで。そうです
ね、隠れちゃいますもんね、あの表計算ソフトって、
そうなんですよね。であとちょっとして触ってだけで変わっちゃうんでね、エクセルの場合はね、
ちゃんとあの保護とかセルの保護とかかけてれば別なんですけど、まあ、そこまでする人、ほとんどほぼほぼいないですもんね。だからまあこういうことはこのデジタル社会で起こり得ますよね。
ありますね。なんかもう笑っちゃう話ですよね。でもね、なんか事態は深刻ですけど、なんかこんなことみたいなの、間抜けな感じです。間抜けな感じがしちゃいますよね。ちょっと事態は重大ですけど、はい。
まあ確かにそうですね。はい。まあこれ時代の話ですけど、はい。ここでそういう時代ですね。私コメントしたようにですよ。はい。まあ電車もソフトウェアのバグで止まればですね。はい。受刑者の方の管理もソフトウェアでしてるんでですね、受刑者の方の刑期が勝手に短くなってしまって出るという、日本ではまあこういうことは今のところないと思いますけれども、まあ、これはどこ世界中どこでも起こりうることやと思うんでですね、はい、人に関わるようなところに関してはやはりソフトウェアもしっかりしたものを作って、周りにですね大きな影響を与えないようにしてもらいたいなと思います。
はい、それではですね、続きましてポッドキャスト、またあのレビューをですね、はい、ダイヤさんから更新でいただいてます。
はい、ありがとうございます。
1月1日です。
はい。
はい、タイトルがですね、クイホワさんのトークがというタイトルで始まります。
はい。
滑らかな素晴らしいトークになりましたね。大道さんがタジタジになってる、かっこ笑い。以上です。
これはあれですね、1月1日に更新いただいたってことは、
はい、
年末の対面収録があって、
はい
はい、この対面収録からの時の話だと思うんですけど、
はい、
私ちょっとタジタジになってました、そんなに。
まあ、いつも通りといえばいつも通りですよね。なんかそんな責められた感じもなかったですよね。
もう私が覚えてない、必要以上にクイホさんに近づいて、
はい、
あの近い近いって言われたの
は、ああそうですね、30センチですね、はい、あれ近かったですね、
近かったですね、
近かったですね、
私ストーカーなんで、できるだけ近寄りたいんで、
ああそうか、でもはばっかり仲をおっしゃいますね最近、
はい、
あもういいですね、もう吹っ切れちゃったんですね、
もうはい隠す必要ないなって
なるほど、はい、もうあの なんて申し上げていいのかちょっと、はい、で次行っていいですか。
はい、どうぞ。
はい、ツイッターでハッシュタグタックキャストで検索したものの中から一部抜粋して読ませていただきます。
はい、
はい、まずはですねブラフォードさんからですね、はい、1月1日9時48分にいただいてます。
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新しい BGM いいですね、グッドですとのことです。ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。コメントありがとうございます。ブラさんいつもありがとうございます。あ、これもあれですね。1月1日からですね、 はい、新しくオープニングもトルキスさんの曲を採用させていただいて、はい、おって使わせていただいてですね、はい、ごっつなんか都会的な、かっこいいオープニングにして、
いい感じになりましたよね、
は
い、
で、うん、あの感じでやらせてもらってます。途中もいろいろですね、はい、トルキスさんの曲を使う、うん、楽曲をコテキュータン使わせてもらってます。これは、はい、タック BSS 見てもらえばすぐ分かるんですけど、はい、これを聞いていただいて新しい BGM いいですね、グッドですと、はい、プラさんからいただきました、
はい、
うん、いや本当にね、どんどんあれですよ、あの皆さんからいいものをいただいて、はい、この配信の内容良くなってきてますんでですね、
うん、
あとはマックの音楽クラブの柴さんが、
はい、
あの予定では明日に、はい、
出来上がるはずだぞ、
出来上がるはずなんだ、タックのですねテーマ、
はい、
ただなんかあの作詞を、ね、はい、自分らでしてくれっていうのを、なんか話が変わってきてるんでですね、話変わってきてるっていうのもおかしいのか、別に作詞してくれっていう話じゃなかったですもんね、ちょっと私が講師だけでも考えようかなと思って、
あ素晴らしい、
うん、でそれに色つけてもらってと思って、
そうですね、うん、なんか骨組みは考えてくれたらみたいな話ですもんね、
大体考えてるんですよ、
あなんか嫌な予感するんですけど
なんで分かったんですか
なんかそんなに、はい、まず初めにね、これをなんか時あのクヤさん作詞できますって言われた時に、私がなんか結構きっぱりいいえできませんみたいなこと言ったら、ちょっとした後にそうですよね、私もできません、やっぱり柴さんですよねここはって言ってたのに、なんか柴さんにやってもらうっていう話になってたのに、こんなに大道さんがすんなり受けたっていうのは何かあるっていう風に、いやそのいくらのほほんとしている私でも気づきますよそれは。
なるほど、
はい、
気づきました、
はい気づきました、なんかたくよからぬことを企んでいる感じの目がキラッキラしてきた感じがちょっと
わかりました、
はい、ちょっと電波に乗ってきました、はい、
脱線と他力本願と空輸法は、うん、この3つのキーワードだけでいこうかと思ってるんですよ
まあはい、それしかないですもんね私たちね、はい、
でしょ、
はい、それしかないとかいうことで、いや台通しもいいんですよ別に使っていただいて、
そうです、私はどう言ったらいいんですかね、おさんでももうあのしつこいぐらい出てくるじゃないですか、
ああそう、まあ、あのある方も関西のお騒がせ有名人とおっしゃってましたもんね、
そうですね、お騒がせした覚えは一度もないんです
そうおっしゃってましたね、はい失礼しました、
騒がしいって言ってもらうと別にあそうですって言えるんですけどね、
うん、
はい、
いやいやいや、うんとか言ってもちょっとあれなんですけど、はい、まあでも、はい、嬉しいですよね、すごいグッドですって言っていただいてね、
そうブラさん本当にありがとうございますこれからも応援してください、
はい、続きましてですね、はい、ローヤンハルさんから、これはですね12月31日、
はい、
23時56分のツイートなんですが、
はい、
ですね、本文がですね、今年からワンボタンを聞き始めたことをきっかけにバックステースペース FM アップルクリップを聞くようになりました、はい、そしてタックキャストは、初回から聞いております、
ありがとうございます、
今年は生活が一変しましたとのことです、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、これはあれですね、私が出演させていただいたワンボタンの年越し配信のユーストリームへの、
うん、はいはい、リアルタイムチャチャということですね、はいはい、
を披露してもらったんですけれども、やっぱりあれですね、あバックスペース FM さんとアップルクリップさんとワンボタンの声、うんうん、でやっとうちのタッグキャストがこの4つですね、うん、
はい
はい、アップル関係のポッドキャストということで、はい、まあ、ある程度の知名度は保たせていただいているのかなと思ってますね、うん、で生活が一変しましたということですけど、これあれですよね、あの便利に聞いてとかじゃなくてですね、うん、多分これにもあれですよね、時間取られて生活が一変してるっていうことだった
そうですね、でそれに付随してなんかあれですよね、
いらないガジェット買わされる、
ね、とかSW を見なきゃとか、はい、あとエヴァンゲリオン見なきゃとか、なんかこうそういう時間を取られるという、そういうことかもしれないですね、
私はそうだなと思ってるんででもルイアルさんも初回から聞いていただいて本当にありがとうございます、
う
ん、
ありがとうござい
ます、はい、これからも応援してください、
じゃあ続きましてですね、この方を忘れてはいけないという方をですね、はい、発掘いたしました、
お願いします、
はい、ゼロヤマトさんです、
ゼロヤマトさんいつもありがとうございます、
ございます、1月1日の23時30分にいただいているツイートなんですけど、はい、重いですよ、
はい、
やっと聞ける
てん
これです、ね、
てん
はい、
これそれだけですか、
はい、これだけです一応ですね、でこれね、つなぎでわからない前回の配信をですね、 お聞きになってない方は何のこっちゃって感じなので、一応説明させていただきますと、あ、前々回かな、第8回が配信、はい、今から聞くか朝から聞くか悩む、でも聞きたい中毒か、
ああそうですね、コメント紹介させてもらいましたよね、
はいはい、
この時は確か配信後約45分後ぐらいに、ね、はい、こういうツイートだったんですよね、はい、はいはいはい、実はこの私、はい、書き込みがあったんで、ちょっとゼロヤマトさんに直接問い合わさせてもらいました。
はい。
まずは第8回の配信後、はい、45分後に言ってたこの、はい、今から聞くか朝から聞くか悩むでも聞きたいっていうところに対して、はい、聞いたんですかっていうことを。
結局ね。
聞いてみた。ほんだらですね、お布団に入って寝ようとしたそうです。うん、
はい。
はい。いや、まあ、そりゃそうでしょ。だって、0時45分で、あの時1時間15分の配信、
そうそうそう、まあ、ちょっと長かったんですよね、
いつもと一緒で1時間やったとしても1時間やるわけですから、そこから聞いたらもう2時、
うん、うん、ちょっと前です ね
過ぎちゃうんですね、はい、そんなん聞くわけないなと思ったら一旦音に入ったんですけど、ものすごい気になったんで、あの仕事の準備をしながら聞かせていただきましたということで、結局聞かれたみたいです、あの後
禁断症状に勝てなかったっていうことですかね、
勝てずですね、嬉しいじゃないですか、うちらとしては、
本当ですね、 ありがたい限りですね、
実はですね、ゼロヤマトさんに謝らなきゃいけないことが一つあって、
はいはい、そうですね、はいはい、
この前の対面配信の時に、うん、はいはい、私と栗原さんが名古屋市内を地下鉄で移動中にですね、はい、なんとゼロヤマトさんが名古屋の市内にいるということも分かったんですよね、
はい、
でぜひお会いしたいなと思って、私ゼロヤマトさんに声かけて会いましょうって言ってもうね、もう会う直前までもう同じみんな地下鉄に乗って移動するところまで行ったんですけど、
はい、
なんとですね、栗原さんの忘れ物事案というのがあ
って、そうですね、はい、
それを取りに行くがために次の予定に間に合わなくなってしまうということで、はい、ゼロヤマさんには、ここまで来てくださいという指定までしておきながら待ち合わせ場所の、はい、すいません、もうそっから消えますって言ってしまったんですよね、
本
当ゼロヤマさん、その説はご迷惑おかけ
しました、はい、申し訳ございませんでした、
でもそんな我々の配信大好きなゼロヤマトさんが、
はい、
本当に配信後23時間後にやっと聞けるって言われたぐらいですから、このお正月は大変忙しかったんだな、
忙しかったんですね、はい、また今回の配信も楽しんでいただけたならいいんですけどね、
ゼロヤマトさん、またあのこのリカバリーは必ずします、はい、本来有料である例えば握手とか、それをまあ今回無料とかみたいな感じで、マネジメントは私なんで、本人に桑さんにその何ですか、何も言わせないんで、すごく安心してもらっていいと思いますんで。
なんでしょう、なんでしょう、この、はい、こういうこと電波に乗るんですかね。
一応まあこれも番組の配信に載せようと思ってますけど。
あ、そうなんですね。
はい。
はい、ちょっと次っていいですか。
すいません。ちょっとのめり込みすぎましたこの書き込み。
いえいえ。
お願いします。
はい。はい、ですね、ヒロ岩尾さん、
はい、
ね、はい、12月29日11時57分にツイートいただいてます、
はい、
ですね、新年初笑い楽しみにしていますとのことです、ありがとうございます。
これはですね、私が、タック公式アカウントでですね、
はい、
タックポッドキャスト新年配信1月1日に配信した第9回のことなんですが、はい、自分でも編集しながら、うん、笑ってしまう内容ですっていうふうに書いたんだ、うんうん、新年初笑い楽しみにしていますというふうに書いてくれたんですね、
はい
はい、でこの後私実はですね、続きがあって、
はい、
いやもう IT とは関係ない内容ばっかりですよって言って書いたらですね、うん、それいつものことですねと冷静にいただくというですね、
うん、なんかもうやっぱりリスナーの方の方が詳しいというか
もう分かってます、はい、私としては脱線なんかしてるつもり全然ないんですよ、
はあ、そうなんですね、
でも編集するときに聞いてみると、
はい、
なんやこれと、
うん、
本来と全く関係ないことばっかり喋っとれないかと、
うん、
どうして俺にどうしろと、
うん、
これでね、その本題いわゆるこの何ですか、題目として言うたところに合わせる内容に編集できるわけないやろと、
うん、
いうぐらいの内容なんですよいつも、
うん、
はい、それをあんなあそこまで、
うん、
どうにかなんて言ったんですかね、神業で清原さんの黒いところをまず消し、
はい、なんかね、はい、来るかなと思ってました。
まずはそうですよ、まず私は編、あのこの編集の一番最初にこの栗原さんの黒いところを消す、
で なんかフォトショップみたいな、なんかそういう言い方な、やめてもらえないですか。
トリミングみたいな感じでやって
るんですけど、なんか、はい、なんだろう、スタンプツールでポンポンやってますみたいな感じとか、
はい、
なんか、なんだろう、これ。なんだろうな、まあでもしょうがないですね、まあ、そう言われる何かがあるんですよね、まあ、
まあそれはそうでしょ、これ生の配信ってごめんなさい、今の生の録音、
はい、
これもう出せないですもん、
なんだそれ
どうせ誰も聞くことないから何もでも言い放題ね、私ですはい、
なんかそうやってデビルにされるんだなっていうのを、はい、今なんかちょっとひしひしと感じてますけどね、うんうん、
あ、すいません、じゃあ久保さんは黒いところなんかないですよ、すいません。
だからそれも、
はい、
だから毎回言ってる気がするんだけど最近、はいはい、なんかそれも私が言わせてるみたいな体になってません、ちゃんとね言わせてるようなトーンで言ってますよね、あえて。
そうですね、
そうですよね、ダメだなこれ、どうやったら帰れるかな。
そうですね、うん、私が編集する限りは私の好きなように編集させてもらいますんで結構もうすでに皆さんですね、配信の最後に出てくるあれもう好きなんかなと思ってるんですよ、私あればっかりで特集組もうかなと思ってる
まあちょっと勘弁してください、なんか、はい、そうですね、そんな気がしました今、
まあ、あそこを楽しみにしてるのかなと思って、もう本当どっちか言ったら編集のでこの本編を編集するよりも福岩さんのそのなんていうんですかね、こんな一面があるんだっていうのを探すところに重きを置いて編集してますんで、
おかしい、なんかIT とは本当にかけ離れてますけど大丈夫ですか
多分大丈夫ですはい、皆さん今週もコメントありがとうございました、
ありがとうございました。
2016年も、まあ、対面配信また何度かやっていきたいと思いますし、
はい、
何度も言ってるようにですね、最終的には公開録音ですね、
うん、
でその後みんなで更新懇親会っていうのを考えてます、うんうん、名古屋でやりたいですね、
うん、でもなんかちょっといろんなこと考えると場所とかね、いろんなことでひょっとしたら名古屋開催危ういかもしれないですね。
名古屋じゃなかったらどこですか。
名古屋じゃなかったらどこでやりますか。大阪でやりますか。
やっぱ大阪ですか。
いや東京でやるってわけいかないですよね。
東京でやるっていうのも一つの手だとは思うんですけどね。これリスナーさんがですよ、
うん、
私どんだけ、まあ、分布してるのかっていうのがよくわからなくて、
うん、
で、
うん、
逆に考えれば全国におる、いらっしゃってもらってるんだったら、うん、その東京だったら全国どっからでも、
うん、
まあ早いじゃない、早いわけじゃないですか、集まるのに、
うん、
私は大阪におる人が多いのかなと思ってたんですよ、
う
ん、その書き込んでくださってる方は、
うん
うん、まあ、大体大阪の方で、
うんうんうん、関西圏の方が多いってことですね、はい、うん、
ただやっぱ久保さんの地元である名古屋でやるっていうのも方がですね、
はい、
そのなんですか、あとあとのことを考えて、私は別になんて何でも動けますけど、久保さんのね、わざわざ動いてもらうのもあれなんでっていうのもあるんで、それも名古屋かなっていうのがあって、
うん、これね、やるやるって2人で言ってても、やっぱりどっちにしても裏方とかね、当日手伝っていただいたりしなきゃいけない風で、
はいはいはい、
ちょっとやっぱりね、2人でやるって言っても2人でできない部分もあるので、いろんな方にね、あのご協力とかお手伝いいただいたりしないといけないじゃないですか。
そうですね、今まで私も裏方としてですよ、うん、エイジも大阪の運営、久保さんエイジも、うん、ね、名古屋の運営、
はい、
あと UG のそれぞれの運営っていうのはやってるんですけど、はい、うん、自分たちが演者になるっていうのは初めてじゃないですか。
そうですね、う
ん、初めてでしょ、久保さんも、
うん、そうですね、はい、
で演者になったらやっぱ裏方できないんで、
そうなんですよね、どうしても、ね、
手伝ってもらえる、しかもスキルの高い方がおればいいなと思うんで、
うん、
まあ何名かもう頭の中で私もこの人にお願いしたいなっていう
方いらっしゃるんですね、
うん、おるんで、まあそういう人も声かけていってですね、普通現実にしてからダメでしょ、このポッドキャストだってですよ、
うん、
やろうやろうってずっと思ってて、やっと現実にやり始めたわけですから、うん、このポッドキャスト始めて次実現したいのは、うん、やっぱり公開録音なんで、うん、ちょっとずつ準備していきたいと思いますんでね、
うん
うん、何人ぐらい来てくれると思います。
うーん、
まあ、東京でやるんだったら武道館とか借りれるけど
本当ですか、まあ、借りることはできますよね。
そうですね、
10人
が大阪やったら大阪ドーム、
大阪ドームですか。
ああ、名古屋やったら名古屋ドームですか。じゃあ
名古屋ドームですか。
え、いや狭い名古屋ドームやったら久保さん。
そんなことないですよ。狭いってなんだ、どの口が言ってんですかね。
いやいや
いやいや、
いやだからその東京にしようっていうのもやっぱ箱の大きさの問題でしょ。久保さんも考えて
る。違いますよ、そんなことないですよ。
違うんですか。
あの、あのどれぐらいの方がどういうふうで、あの集まって、集まりやすい場所、集まりやすい、やすい環境とかね、やっぱり手伝っていただける方のね、はい、その、うん、集まり具合も含めて、まあ、やっぱり人がどれぐらい集まっていただけるのかっていうの、それが一番、はい、だと思います。
まあまあ、
うん、まあ、だったら別にそんな、なんかその10人かそこらだったら別に、なんていうんですか、そこら辺の中華屋さんの2階借りてですね、でもそれでご飯食べながらでも十分ですしね。
でもそれダメですよ。なんでみんなご飯食べてるのに私食べれないじゃないですか。
そういうダメですか、
収録中に。
ああ、
私まず公開録音する場合、はい、飲食可能なとこじゃないとダメですよ、はい、飲みながらやりたいんで。
ああ、難しいことおっしゃいますね。
はい、飲まずに私収録なんかできません。
ああ、そうですね、
はい、
前回もちょっと 1杯どころか2杯引っ掛けていかれましたもんね。
あのそれまでに近鉄特急の中でビール飲んでたんですけど。
あ、
いや、すみません、新幹線の中です。
なるほど、はい、飲まずにはいられないんですよね。
そうです、飲まずにいられません。
なるほど、
ちょっとまあそれも含めて、
はい、
あのちょっとずつ温めていきましょう、うん、この話ですね。久保さんにもご協力いただいて、
はい
はい、しっかりとしたやりたいと思ってます、はい、その時どうします。久保さん顔出ししないですか、
うん、
なし、
うん、
じゃあついたて前、
うん、あれそういう話なかったでしたっけ。
そうなんですけど、
うん、
いやちょっとせっかく来てくれてですよ、
はい、
これ汚い話になりますけど、あの多分会場費はみんなで割り勘するしかないと思うんです、
はい、
でそこでお金払ってもらった方にぐらいは顔出してもらいたいなと思って、
はい、
これ私からのお願いです。どうです。
もう仕方ないですよね。
そこまでいいでしょ。その代わり、ここで写真とか撮ったらあかんよっていう話。
なるほど。
はい。今、目に焼き付けなさいと。iPhone に残すんじゃありませんよっていうこと。
あ、なるほど、なるほど。
そういうならいいでしょ。
もうそうですね。はい。
私も顔出し NG なんで。
そのようですね。はい、はい。うん、いいですよ。はい。うん、そう、受けたまっておきましょう。はい。
お面でもかぶろう。
いいじゃないですか、たくさんあるから。大東さんの、
え、私のなんですか、お面、
お面、
大東お面、
うん、分身がいっぱいいらっしゃって、あ、これね、もうちょっとまだご存じない方があるかもしれないんで、またね、次回の配信かなんかでもちょっとまた折に触れてちょっと、
そうですね、
いろいろお話ししたいと思いますけど、
はい、はい、
今
日はなかなかと久保さん収録ありがとう、
はい、5時間超えました。
5時間超えましたけど、
今ちょうど超えましたね。
あ、本日ちょうど5時間です、
はい、うん、
これ配信は1時間になるんですよ。
1時間になるんですね、
はい、
マジックで。
違いますね、言い方変えますね、1時間します、
はい、お疲れ様です。
いや、頑張りますよ、私は、はい、うん、私はできる男なんで。
素晴らしい、
はい、ありがとうございます、
はい、
では皆さん、この1時間、
はい、
1時間ほど、
ほど
お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、公開録音に向けて一歩一歩前に進んでいきたいと思いますので、はい、皆さんこれからも応援してください。今日もお聞きいただきありがとうございました。ではバイニャー。
バイニャでもそれ手貼りなんですか？ iPad Pro に、はい、あのコーティングの、コーティングというかそのガラスを ガラスフィルムを貼るんですか？
そう
です。手で
貼って貼りましたね。
大変。
まあ大変だと思いますけど、まあ、皆さんプロですからね、あそこの方はですね。
いやー、私も相当お金取ろう、今度誰かから来たら。
で、私も名古屋に送れば貼ってもらえるってことです。
はい、あの、後ほど請求書が届きますけど。
払います。
ありがとうございます。